じゃがれ。
ねえねえみそちゃん、韓国語でいただきますってなんて言うの？
잘먹겠습니다だよ。聞いてね
モリモリの武蔵野の昔が
お邪魔します。子供の日スペシャル、
パチパチパチパチ。
こんにちは、モリモリです。5月5日子供の日ですね。いつもは夜の時間に武蔵野の昔にお邪魔しますというしっとりした番組を持っておりますんですが、今日はゴールデンウィーク特集ということでね、子供スペシャルを企画させていただきました。皆さんのところに武蔵野の昔がお邪魔してしまおうという企画でございます。これから3時までの1時間モリモリセレクトのお話をしていきたいと思います。ラジオでも聞いているお子さんっていらっしゃるんですかね。ね、お子さん向けというか、まあ、お子さんにも分かりやすいお話をしていきたいなと思いますが、大人の方もぜひ聞いてくださいね。クイズの時間なんかもちょっと今日は作ってみましたので、一緒に考えたり、そしてもりもり初めてツイッターのハッシュタグを作ってみました。ハッシュタグもりもり武蔵野です。ひらがなでもりもり武蔵野。クイズの答えを送っていただいたりとか、あと今日は、ゲストとして私が語りの勉強をしている先生と一緒にお話をしていきたいと思います。お話夢クラブの代表津山優子さんです。いらっしゃいませ。
こんにちは、お邪魔します。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
はい、ですので須山先生に、ご質問等ございましたらば、もりもり武蔵野で送っていただければと思います。はい、
ぜひ、ね、はい、語りのことなど、はいはい、どうぞ。私は、はい、15年ぐらいこの府中市で0歳から大人まで、なんて言うんでしょうね、生の声でお話の世界を楽しんでほしいなと思って活動してまいりました。それでこの夢クラブはもりもりも重要なメンバーです
、ね、一番手で、
いやいやいや、それで私はもりもりの大ファンの一人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、子どもの日スペシャルということですが、この連休ね、皆さんどこかお出かけに なってますかね。すごい、3連休、とてもいい天気ですが、まあ、おじいさまやおばあさまに会いに行ったり、キャンプや観光だったり、府中でゆっくりしてるっていう方もいらっしゃるかと思いますが、須山さんいかがですか？
私もね、結構毎年この連休はお話の呼んでくださるところがあるので、まあ、連休の方が結構忙しい。
あ、そうなん
ですね。はい、っていう感じです。
じゃあ、あんまりその旅行というよりは、
そうですね、
そんな暇もなく、
はい、普段ですね、はい、それを狙っていきます。
あ、なるほど、その方が空いてますよね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。府中ではね、毎年暗闇祭りという非常に大きなお祭りがありますよね、はい、皆さんは、まあ、行ったことは大体あるかと思うんですが、うんうんうん、暗闇祭りは大国玉神社のお祭りで、例大祭、はい、神社の例大祭というね、うんうんうん、お祭りなんですね。で、4月の終わりから1週間かけて行う大きなお祭りなんですが、おみこしとか、まあ、出汁の行列が出たり、屋台が、ものすごいたくさんの屋台が出て、
すごいですよね、
はい、なので毎年はその地区で、 あの子供みこし担いでるとか出し引いてるっていう方も多いかと思うんですが、コロナが流行ってからね、ちょっと先、去年、はい、一昨年ぐらいは、うん、そういったものがなくて静かなゴールデンウィークでしたよね、うん、今年は屋台が戻ってきて、
はい、
はい、境内で食べるんじゃなくて持って帰ってくださいねというふうに一応、うん、まあ、言われていますけど、建前としては、うん、もうすごい大勢の人でにぎわってますよね。
はい、そうでした
見舞いにしました
うん、そっちの方取ってくるので、すごいです、
うん、そうですよね、はい、もうみんな待ち焦がれていたという感じが
本当に
しますけれども、はい、来年はね、そのおみこしだったり出汁だったり全部の行事ができるといいですよね。
はい、
はい、ですよね、うん、はい、ということでですね、早速なんですけど、ここで暗闇祭りクイズというのをしてみたいと思います。
も
うなんか始まって5分でもクイズコーナーってちょっとどういうことなんだろうっていう感じもするんですけども、もうクイズこれしか私思い浮かばなかったんで、暗闇祭りのクイズしかはい、ですのでもう突入したいと思います。一緒に考えていただければと思います。で、ツイッターなどやってらっしゃる方は答えが分かったら、ぜひ送っていただければと思います。ハッシュタグもりもり武蔵野です。では第1問いきます、暗闇祭りは1日では終わりません、
うんうん、
では一体何日間あるでしょうか。これ選択肢にしますね、
はい、
1問目、あ、1問目じゃなくて第1番は3日間、2番5日間、3番7日間、1番が3日間、
うん、
2番が5日間、
うん、
3番が7日間です。わかりますか。
なんか、うん、5日かなとも思うけど、
あ、
5か7ですね。
あ、なんかその縁起のいい数字とか
そうですね、うん、どっちかな、
どっちでしょう ね、
皆さんどうですか
ね、うん、どうでしょうね、うん、もうなんか私さっきほぼ答えを言っていたような気もするんですけど、オープニングでは
い、
最初から聞いていただいてた方はお分かりかもしれませんね。大国玉神社って1900年前に約、
う
ん、できているんですが、
ですね、
うん、5月5日がお誕生日なんですね。
うん、
はい、なんか神の啓示が来て、
うん、
神社を開いたというのが5月5日だそうです。
そうですか。
はい。で、大国主の御琴という、うん、神様が祀られているんですね。
うんうん、
で、まあ、暗闇祭りというのは正式名称というよりは通称のお祭りの名前で、うん、正式には例大祭なんですが、これはその神様を、うん、盛り上げて褒めたたえて神様の力をパワーアップさせようというお祭りだそうなんですね。はい、なので、まあ、誕生日祝いというとちょっと変なんですけども、うん、その全国の神社で行われる例大祭もその祀られている、まあ、人が祀られている時もありますよね、神官の神様ではなく、うん、そういう場合もその祀られている人のお誕生日に例大祭を行うというようなことも多いそうですね。
はい、勉強になります。
ありがとうございます、はい、私も日々勉強でございます
そうなんだ、
はい、そうなんですよ。はい、答えの方を 言ってもよろしいでしょうか。はい、はい、答えいきます、
はい、
ですね、3番の7日間、う
ん、はあ、はい、やっぱり長いのね。
そうですね、
はい、うんうん、
4月30日から始まってて、うんうんうん、そっか、はい、そうで、品川の海に海水を取りに行くところからお祭りって始まってるんですね。
へ
え、はい、でこの水はその神職の方が、うん、毎日お祭りの期間身を清めたりとか、あとおみこしが通る道を清めるのに使 使うそうなんです。
巻
いて、
うん、水巻きみたいな感じですかね。ね、
はい。という使い方をするそうで、あの昔は歩いてね、あの行ってたみたいですけど、今は電車とか車とかで、あの行かれるそうですよ。はい。でもその後も水取ってきた後も、そのお天気が良くなる祈願をしたり、あとおみこしに取り付ける鏡があるんで、普段はしまってあるんですが、それをこう磨く儀式をしたりとか、はい、なので、はい、私たちのその目に触れないところで、いろんな行事が行われているんですね。で、まあ、5月3日からようやくおみこしとか出汁の行列が始まって、で、まあ、5月3日、4日、5日、そして、5月6日の朝に、おみこしが神社に戻ってきて、ようやくお祭りが終わるということだそうです。長いですね。
うん、私たちが、はい、あの知っているところって3日ぐらいの、ね、あの動きですよね。
そうですよね。う
ん、すごくいろんなことやっぱりちゃんとしてるんです ね。1900年ですから。
そうですよね。はい、はい、伝統のあるお祭りですね。はい、はい。では第2問、
はい、
いきます。
はい、
暗闇祭りではたくさんのおみこしが集まります。
うんうんうん、
はい、全部で何基あるでしょうか。これね、あの、はい、子供が担ぐちっちゃいその子供みこしは入りません。大人が担ぐ、神様を乗せて担ぐおみこしだけ、
立派なのですね。
そうですね、はい、立派なのです、
はい、
これが全部で何基あるか、
はい、
というか、あのおみこしってちなみに、なんかいろんな数え方があるみたいですけど、
あのね、何て数えるんだろう、
1台2台って数える方法もあるみたいなんですが、はい、あの1基2基って言って、あの秘密基地の木ですね、元っていう書く、はい、それで1基2基っていう、そういう数え方もあるそうなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
そうか、はい、ついね1台とか言っちゃいそうですけど、
そうですよね、
違いますよね。じゃあ1基です ね、
ね、はい、はい、では選択肢ですね、はい、1番5基、2番8基、3番12基。
すごい。
さあ、たくさん登場しております。1番5期、
5期、
2番8期、
はい、
3番12期、
12期、
はい、
はい、
どれでしょう。
あの私ね、あのこの間、連休前なんですけど、法律のところを取ったら、はい、本当におみこしが2期ですね、1期2期だから、並んでたんです、でそこにあの奥多摩の宝物殿に他のは全部ありますからご覧くださいみたいな、あの表示があったんで、
はい、
あそこまで行ったんだからと思って行って、ちゃんと見てきちゃったので、
あ、
ちょっとわかります。
それだけは、
はい、あまり綺麗だったのでピカピカでした。
ピカピカですよ ね、
びっくりしちゃって、自分家のああいうものを考えたら恥ずかしくなって見に行っちゃいました。
と感じされてるんですよね、
はい
はい、あのなんでおみこしがたくさんあるかっていうと、この大国玉神社っていうのを他の神社も一緒に祀られているわけですよね。あの昔その武蔵の国っていうのは今の埼玉県から神奈川県まで大きな一つの国ってでした、
はい、
で、まあ、その中の、 あの主だった神社が6つ、あの大国玉神社で一緒に祀られていて、武蔵の、六将宮っていうふうに、ね、はい、呼ばれていたんですよね。で、まあ、その各神社のおみこしが集まるわけなんですよね、で以前はお祭りの時にわざわざ神社からそれぞれ運んできてたようなんですけど、今は、境内の宝物殿に収めてあるということだそうです。めっちゃヒント言っちゃってますよね、
はい、
私ね、
はい、
はい、では答えを言います。よろしいでしょうか、
はい、
2番8期
パチパチでした。
さすがです。あの、はい、ね、ご存知でしたね、
うん、いやたまたま法律に展示してたんですね。多分今のためにだと思うんですけど。
そうです ね、はい、あのお祭りに出てこないなら、うん、もう展示してみんなに見てもらおうという感じでしょうかね。先ほど ね、神社が6つって言いました、
はい
はい、まあ、ですのでその6つの神社の、うん、それぞれ一つずつのおみこしに、
うんうんうん、
大国玉神社のおみこしは2つあるんですね。はい、大国主のみことが乗る、うん、おみこしと、うん、御領宮といって、うん、昔その疫病とか、ね、悪いこと、薬剤とかそういうものを、うんうん、なだめる、うんうん、悪い神様をなだめるために作ったおみこしなんですね。はい、というのが2つあって、
はい
はい、それ、ですので合わせて8基となります、
うん、はい
はい、ちなみにおみこしをこれ担ぐのってすっごい、まあ、大変というか限られた人しか担げないんだそうですね。
ああ、そうなんですか。
はい、氏子さんの中でも、うんうん、特にその白い衣装を着られる人、真っ白の衣装を着る人だけが、
うん、
そのおみこしを担げるそうで、はい、すごく熾烈な争いみたいですね。
まあ、はい、
はい、
雲の上です。
そうですね、はい、雲の上ですね、
うん
うん、はい、では続きまして第3問いきます。はい、暗闇祭りでは独特のお祭りの用語っていうんですか、独特のこう言葉の言い回しというのがあるんですが、
うんうん、
その言い回しの中で当てはまらないのはどれでしょうか、うん、はい、という問題です。
はい、
いくつかある中で、はい、今から言うので違うよっていうのはどれか、
うん、
という問題なんですが、はい、1番、
はい、
おいで、2番がおかえり、
うん、
3番がお座り。
はい、
はい、うん、1番がおいで、
うん、
2番がおかえり、
うん、
3番がお座りです。
うん、
これでも普段も使いますよね。おいでおいでとか、
うんうんうん、
おかえりなさいとか、うん、ね、お座りなさいとか、
うんうんうん、
普段も使いますが、お祭りの時は違う意味になるそうなんですね。はい、
そうですか、
はいはい、さてそれはどれかという問題でございます。
なんかおいでとか、
はい、
おかえりは普通に使うかなと思うんですけど、
うんうん、
お座りいろんな意味ありますよね。
ああ、うん、いろんな意味、
うん、神様だけじゃなくて動物にもお座りねとか、
はい、うん、そうですね、
広いですよね。
はい、
でもそういう使い方なのかな、
ねえ、
ちょっとわからないな、
ね、結構他にも渡御とか、
うんうん、
駒比べとか、ね、やっぱり独特な言葉がね、たくさんありますけれども、
でも使わないものですね。
そう、使わないもので、
じゃあお座りにします。
お座り、
はい、は、
了解でございます。皆さんはいかがでしたでしょうかね。答えを言います。これはね、
はい
はい、3番のお座りです。
あ、
が違う、
はい、
はい、おいでっていうのは、うん、おみこしに神様を乗せて、うん、出かける時の行列ですね。神社の境内から出てきて、
う
ん、
おいでになるとかいう、そういう言い方でしょうね。
そうですね、
はい、
だから漢字にすると出るっていう字ですかね、
うんうんうん、
はい、がおいでだそうです、
はい、
でおかえりというのは、うん、外で儀式をして、
うん、
で儀式が終わって神社に帰る時の行列、
うんうんうん、
これがおかえりだそうです。
はい、
はい、いうね、いろいろ関わってないと知らない言葉っていうのもね、うんうん、たくさんあったりしますけれども、
はい、
ね、いかがでしょうか。少し暗闇祭りのことが皆さん、ね、分かってきましたでしょうかね、
うんうん
う
ん、
もう知ってるそんなのっていう人もいたかもしれませんけど、はい、ということでおしゃべりで時間が過ぎてしまいました。今日なんかたくさん時間があるから本読めると思ってるんですけど、はい、そろそろ本を読みたいと思います。一冊目はちょっと私が読ませていただきます。悟空伝の苗、
はい、
これ競馬場の駐車場のあたりが昔神社の田んぼだったんですよね。で、暗闇祭りが終わった日に朝早朝終わるんですけど、その日に田んぼでお田植え祭というね行事が昔ありました。そのお話です。はい、では読みます。
悟空伝の苗。大国玉神社にお供えする米を作る、悟空伝のお田植えが始まりました。この田んぼに一株でも苗を植えれば、その家の人は病気にかからないし、田んぼは豊作というので、あちこちの村からもち米やうるち米の苗を持ってきて植えました。田植えが終わると、植えたばかりの田んぼで大勢の男の子たちが裸になって相撲を取りました。さて、次の朝を見ると、男の子たちが相撲で踏み荒らした苗が、縄を張ったようにピンと起き上がっているではありませんか。そして秋になり、稲を収穫してみると、もち米もうるち米も植えたはずなのに、全部同じおいしいうるち米になっていました。人々は、やっぱり悟空伝は神様の田んぼだ、と言い合いました。
いかがでしたか？なんとも不思議なことだらけですね。このお話は大国玉神社の七不思議の一つに数えられています。もう一つ不思議の七不思議のお話を須山さんにもしていただきましょう。よろしくお願いします。
はい、じゃあ私は語り手なので語りで、はい、はい、皆さんが一緒にここで聞いてくださるようなつもりで語ります。もう一つ大国玉神社の七不思議の中にある多分小学生の皆さんはみんな言葉遊び的にもう伝わってると思うんですけど、松は嫌いという話をします。はい、昔々の大昔、八幡様の神様が大国玉神社の神様のところにやってきて、大国さん、今日は天気がいいから武蔵ヶ原に散歩にでも行きませんかと誘いました。それはいいですね、行きましょう。揃って出かけて行きました。美しい景色を見ながら歩いているうちに、いつの間にか日が暮れてきました。けれど武蔵ヶ原には休むようなお家は一軒もありません。神様は疲れて切り株に腰を下ろして休みました。けれどどんどん暗くなってきます。そこで八幡様が言いました。大国さん、私向こうの方に行って宿探してきます。あなたここにいて待っててください。それはありがたい、それでは私はここで待っています。ということで八幡様は東の方に向かって宿を探しに行きました。そしてあったのです、いい宿が。八幡様は喜んで上がり込みくつろいで、そして気に入ったのでそこにいることにしました。それが八幡塾の八幡様です。すっかり大国玉の神様のことは忘れたまんまです。さて、真っ暗な林の中で待ちぼうけを食った大国玉の神様、思わず独り言を言いました。松は嫌だ、松は嫌いだ、松はもう嫌いだとね。それからなんです、大国玉神社では松の木を植えてもすぐ枯れてしまうのです。そして神様が松は嫌いだとおっしゃったので、府中ではお正月飾りに松は使っていないのですよ。しまい。
ありがとうございます。素敵ですね。
とんでもないです。
ね、本当に松は枯れちゃうらしいですね。うん、ね、
そうなんですよね、すごい力をやっぱり神様持ってるんですね、
パワースポットです ね、はい、ですのでね、あの昔からのお家なんかもあの門松っていうのは ないそうで、
ないですね、竹なんですよね、長い竹の木を、あの家の前のところに2本ぐらい立てて、あの宮町通りなんかではそういうお宅をよく見ます。そういう風習なんでしょうね。
そうですね、だってね、こう松飾ったら神様嫌がって、あの来てくれない
ですよね、と困りますよね。
ですよね、はい、ありがとうございました。それではここで1曲お聴きいただきましょう。はい、こういった、子供の日にちなんでね、鯉のぼりをお聴きいただきます。鯉のぼりでした。ですね、ツイッターをいただいてました。あの大次郎さんから答えを、あの最後の問題ですね、お座りかなっていただいてました。もう大正解です。ありがとうございます。でね、もう一つ、あの大国玉神社の七不思議気になるっていうことで、ね、あのあと5つありますので、それはおいおいまた時間のある時に、はい、あのやっていきたいと思います。それから、あ、ももたんさんからいただいております。にゃんの番組ですね、いただいてます、ありがとうございます。もりもりともりもりの先生こんにちにゃん。ちょっと出遅れましたが実家で聞いてるにゃん。もりもりファンとしては特番は嬉しいにゃー。お話楽しみーということでいただいております。ありがとうございます。あ、ご実家にいらっしゃるんですね。でもご実家で聞いていただいてるのすごい嬉しいですね。はい、ね。ありがとうございます。ですね。メールも読んじゃおうかな。メールを一応、あの、いついただいております。ピヨコさんからいただきました。ありがとうございます。もりもりさん特番1時間おめでとうございます。ありがとうございます。初めてでございます、生放送。今日は子供の日ですね。今日は一人息子のお墓参りに行ってきます。空を見上げると鯉のぼりがありますね。小さいひごいがはたはたと風になびいています。私は今日も元気です。いただきました、ありがとうございます。お天気が良くてね、あのいいですね、喜んでるかもしれないです。はい、ということで、あ、リクエストをいただいておりますので今おかけいたしております。はい、ところでですね、あの大国玉神社のお隣、府中本町駅のお隣に府中御殿っていうのあるのご存知です？
須山さんは、私車であそこの、うん、 あのイトーヨーカドの跡地、
あ、そうそうそう、
駐車場のとこですよ ね、
そうですね、
車でちょっと見上げて何かあるなっていう、程度でごめんなさい、
ちょっと高くなってて見づらいんですよね。
そう
そ
うそう、でも何かありそうって感じでした、はい、
そうなんです。あれ、あの徳川家康が建てたあの御殿があったところ、
あ、御殿跡
とかあるのですよね、はい、だそうなんですね。鷹狩りの時に使ってたそうなんですが、
すごい、
はい、あの遺跡調査してた時に家紋のついた瓦が出てきて大騒ぎになったっていうお話ですけど、なんかその前は、うん、あのもっとすっごいずっと前に、うん、あの武蔵の国の、うん、あの管理をしていたお役人さん、うんうんうん、あの国の宮津湖っていうんですかね、あのそういったお役人さんの住まいだった場所だそうなんです。
そうなんですか、
はい、ね、なのであのそこの土地に、御殿を後で建てたっていう感じなんでしょうかね。はい、建物の、ね、柱がこう復元されてるんですけども、うんうんうん、あのなどね VR を貸してくれるんですよ、そこ行くと。
あれこう、
はい、
あの見えるもの、
見えるやつ、
すごい
ね、あの外なんですけど、うんうん、外で使ってくださいっていうんで、はい、でね、しかも無料なんですよ。
あ、魅力的
そうですよね。はい、であの復元建物にこう近づくと、うん、映像とナレーションが始まって、で、まあ、当時の生活の様子が見られるんです。
で、そう、見に行
こう、ね、うんうん、ぜひぜひ、あの、で建物いくつかあるんで、うん、あの歩き回って、うん、はい、あの見ることができるってい う、
うん、
いきなりこう目の前をちょっと人が横切っていったりとかするんで、うんうん、面白いんですよ、なかなか。
うん、
はい、
あ、いいこと聞きました。
はい、ですので、あのいろいろ見どころが、府中の見どころがあるので、
はい
はい、あのおすすめでございます。ということで、では本日の、3つ目のお話を、ね、読ませていただきます。これ、あの八幡町とか宮町、本町に伝わる伝説を、府中の遺産の活用を考える会が絵本にしたものなんですね。はい、武蔵の国の赤ポッポ、こちらの方お聞きください。
武蔵の国の赤ポッポ。昔昔の大昔、今の東京都府中市のあたりは、武蔵の国と呼ばれていました。その武蔵の国には、高尾山から降りてきた赤ポッポが住んでいました。赤ポッポはホラ貝を吹き、民の様子を見ては争いの絶えない世の中を嘆いていました。ある日のこと、一人のお侍が三河の国から武蔵の国にやってきました。名を次郎三郎と言いました。武蔵の国には風よりも速く走り、岩よりもたくましく、雷よりもたけだけしい真っ赤な馬がいると聞いてやってきたのです。次郎三郎は一軒一軒尋ね回り、その馬はどこにいるのか聞いて回りましたが、噂ばかりで誰も見たことはありませんでした。単なる噂であったか。次郎三郎はがっくりと肩を落とし、国に帰ることにしました。最後に大国玉神社を訪れた次郎三郎は、大きく柏手を打って、もう人々が争わないように、日本が一つになるように、と強く祈りました。すると、目の前に、目はつり上がり、大きなひげを生やし、髪は逆立ち、真っ赤な顔をした赤ポッポが現れました。その願いはまことか？お主にできるのか？次郎三郎はえらく驚きましたが、私なら必ず成し遂げられると答えました。では、お主に欲しがっていたものを貸してやろう。そう言うと赤ポッポは 持っていた杖を次郎三郎に渡し、姿を消しました。次郎三郎は不思議に思いながら杖を一振り。すると、大きな風が巻き起こって、目の前に大きくて立派な赤い馬が現れました。なんと立派な馬だろう。次郎三郎が感激していたその時、大きな地響きが起こり、たくさんの雄たけびが響き渡りました。日立の国から兵士がやってきたのです。武蔵の国の侍たちは果敢に戦いましたが、多くのお百姓さんや子供たちが争いに巻き込まれ、死んでいきました。なんということだ。次郎三郎は深く悲しみました。助太刀させていただこう。次郎三郎は武蔵の国の大将に声をかけましたが、どこの田舎侍かは知らぬが、たった一人に何ができる。助太刀は無用だ。と断られてしまいます。うむ。勝手に他国の戦に加わることはできぬからな。次郎三郎は悔しくて悔しくてたまりませんでした。怪我をした人たちの手当てをしていると、大怪我をした男の子が次郎三郎の手を握りしめ、どうしてみんな仲良く暮らせないのかな。きっとみんな、笑って暮らしたいのに、と言い残して息を引き取りました。次郎三郎、お前は何をしている？赤ポッポと天下太平の約束をしたのではなかったのか？次郎三郎は自分に葉っぱをかけると杖を一振り、突然現れた大きな赤い馬に驚く人々に、私が必ず笑って暮らせる平和な世の中を作ってみせる、と風のように走り出しました。次郎三郎は一人日立の兵軍に突入していきました。わっはっは、一人突っ込んで何ができる。日立の兵士たちは次郎三郎を笑いましたが、赤ポッポにまたがった次郎三郎は次々に日立の兵士を倒し、とうとう大将のもとへたどり着きました。そして日立、武蔵の国の両方の大将を呼び、武蔵の国は私が守る。もう攻めてくることは許さぬぞ。日立の国も私が守る。仕返しは許さぬぞ。と言いました。次郎三郎の圧倒的な強さを目の当たりにした二人の大将は、わかった。武蔵の国にはもう攻め込まない。わかった。日立の国へもう攻め込まない。と約束するのでした。こうして次郎三郎は三河の国へ帰り、天下統一への戦いを始めるのでした。次郎三郎は時には各国の大名たちと話をし、時には赤い馬にまたがって戦い、次々と仲間を増やしていきます。そしてとうとう日本統一をかけて、東軍と西軍が争う最後の大きな戦の日を迎えるのでした。次郎三郎は落ち着かずに一人、野営小屋で酒を飲んでいました。とうとう平和な世の中まであと一歩となったか。すると杖が光り、目の前に赤ポッポが現れました。若い侍よ、よくぞここまで戦い抜いたな。そうか、あの馬はそなたであったか。二人は酒を酌み交わし、決戦を前にして、英気を養いました。次郎三郎の野営小屋からは、不思議なホラ貝の音色が響き渡り、 東軍の侍たちを優しく癒すのでした。決戦当日、次郎三郎は赤ポッポにまたがると、次々と敵をなぎ払い、とうとう日本統一を果たすことができました。赤ポッポ、ありがとう。武蔵の国へ帰ろう。大国玉神社へ戻った次郎三郎は、お礼参りを終え、杖を一振りしました。目の前には赤い馬ではなく赤ポッポが現れました。赤ポッポ、約束を果たすことができたぞ。次郎三郎よ、よくぞ約束を果たしてくれた。これで私の役目も終わりだ。これからは再び、この武蔵の国の人々の笑顔を見て暮らすことにしよう。そう言い残して赤ポッポは赤い馬へと姿を変え、大国玉神社の中へと消えていきました。その後、次郎三郎は三河の国ではなく、武蔵の国に居城を構えました。そして大国玉神社の近くには、いつでも赤ポッポと酒を酌み交わせるよう、府中御殿という屋敷を作りました。次郎三郎が府中御殿にいるときには、いつも決まって不思議なホラ貝の音色が響いていたと言います。そして今でも赤ポッポは、府中や武蔵野の人々が安心で安全な生活ができるよう祈り、ホラ貝を吹いているのです。ほら、静かな夜に耳を澄ませてみて。不思議なホラ貝の音色が聞こえませんか？
はい、いかがでしたか？ちょっとやっぱりこれも不思議なお話ですけども、ね、うんうん、ねえ、もう語り継がれているお話だそうですね。うん、でこの次郎三郎というのは、うん、徳川家康のことなんだそうですね。
そうなんですか。
はい、ですのでその三河の国から、はい、やってきて、うんうん、でまあその赤ポッポに出会って、
はい、
まあ、敵を追い散らかすと。
うーん、
ね、でまあ東軍と西軍の戦いって、ヒロハラですよね、きっとこれね。はい、ですのでまあ、大活躍をして、天下統一が果たせたというお話だそうなんですが、赤ポッポって神様ですかね。
うんうん、なんでしょうね。ね、あまり子供たちまだ知らないですよね、うん、赤ポッポって。
そうですね。
これから多分この跡地の、はい、府中御殿の、これ2017年に発行されてるんですね。ですから、はい、まだそんなに経っていないので、
うん、
その頃からこれを発掘っていうか伝説だから、皆さんにっていうことだと思うので、うん、もりもりどんどんこれから読んでください。
はい、頑張ります。
はい。
はい、まあ、大国玉神社の神様とはね、うん、まあ、当然違う、
はい、
ね、神様で、お馬、府中って馬の名産地でしたので、
そうですね、
はい、その神様ね、うん、馬の神様もいらっしゃったのではないかなと思います。で家康はその天下統一をした後はやはりその府中で手に入れた黒い馬に乗っていたそうなんですね。
そうです
か。これ立ち黒っていう名前だというのを、その神社、奥に玉神社の宮司さんの書いた本には載っていたんですが。
そうですか。
はい、
ね、素晴らしい知識もらいました。
ありがとうございます。はい、黒い馬だそうです。
黒い馬、またちょっとロマンがありますね。
ですよね。やっぱりなんかそういう、うん、お侍さんにとっては、
うんうん、
どんな馬に乗りたいとかっていうのも、
う
ん、
そうですよね、
ねえ、うん、憧れだったりとかあったんでしょうかね。はい、では子供の日の曲をもう一曲お聴きいただきましょう。背比べです。
柱の傷は男たちの。
背比べでした。
ツイッターをもうすごい嬉しいんですけど、私ツイッターもうなんか初めてなんですけども、ツイッターをこのもりもりの番組でハッシュタグ作りまして、うん、今すごいありがとうございます。読ませていただきますね。大次郎さんから VR 貸してくれるの、それは嬉しいって、ね、貸してくれます。平日に限るのかな、あれそんなことないですよね。
だからね、お休みの時の方がみんな行きますよね。
はい、ちょっと時間が終わりの時間があんまり遅くまではやってないみたいなんですけども、うんうんうん、はい、楽しいですので、うん、ぜひ、はい、コウさん、石田三成さんが叫び出しそう。東軍と西軍の戦いでしょうかね。うんうん、はい、ね、皆さんすごい歴史お詳しいですよね。J ロックさん、また西軍負けた。はい、そうですね。家康だったらしょうがないです。また負けてしまいますね。すごい皆さん、お詳しいですね。ありがとうございます。赤ポッポってなんだ？ J ロックさん、天狗？確かに。高尾から来たって書いてあるので、天狗かもしれませんね、
うんうんうん、
はい、修行を積んで大国玉神社に、まあ、最後は戻って帰っていったって書いてありますけども、特にその大国玉神社だけに住んでいたわけじゃなさそうなのでね、
うんうん、
ね、きっと天狗の末裔かなんかかもしれません。
そうですよね、
すいません適当なこと言う、
そうですね、語呂からするとね、
はい、そうですよね、はい、うん、はい、ありがとうございます。ともさん、もりもりと須山さん、こんにちは。連休は子供と全力で遊んでいて、今やっと家にて休憩中です。お二人の声に癒されています。ありがとうございます。お疲れ様です。
ありがとうございます。
語りを聞いていると、小学生の頃の給食の時間にお話が流されていて、それがとても大好きだったのを思い出しました。お話いいですね。いいですよね。ありがとうございます。放送員の方とかが、ね、うん、流してたんですかね。
それはね。
ねえ。いや、もういいですね。給食の時間に。はい。大次郎さんから、もう一つ。次郎三郎は徳川家康。ほうほう。赤ポッポって何？馬です。馬の天狗ですかね。神様ですかね。
そう
かもね。ねえ。はい、その辺はね、伝説なので、うん、ちょっと、じゃあこれ、八幡町の分かる方に、古老に取材に行ってきます。はい。発表を今度いたしますね。
うんうん、
あ、ともさんね、VR ね、やっぱり私も VR 借りましたよって、すごく楽しかったですって。ね。ジンロクさん、大国玉神社に、東照宮もありますもんね。そうなんですよ。
あります、あります。
ありますよね。ね、はい。で、家康が亡くなった時に、まあ、こちら経由でわざわざ、来て、で、一泊、二泊、ね、
うんうん、
してるんですよね。はい。みさち、こんにちは。ゆったりと聞かせていただいています。連休最終日にぴったりな癒しの時間、ありがとうございます。といただきました。ありがとうございます。うん、はい、ということで、すごく嬉しいです。皆さんありがとうございます。それから、メールをいつ読ませていただきますね。防災とまちづくりの林田ですさんです。林田さん、ありがとうございます。武蔵野の昔特番おめでとうございます。さすが先生の語りは重みがありますね。リムザも、はい、その通りです。リムザも正月は門松ではなく門杉を飾っています。松の代わりに杉なんです ね、
ね、
それではこれからもみんなが癒される語りをお願いいたします、ということでいただきました。ありがとうございます。
ね、
ね、はい、
お仲間になりませんかって思わず言いたくなります。
お仲間に、語りのお仲間に。
はい、
そうですね、
はい、
そうですよね。あ、じゃあいかがでしょうか、林田さん。ね、はい、それではですね、後半といいますか、はい、あとわずかになってまいりました。お、
あと10分。はい。ですね、府中ってね、奥多摩神社の他にもたくさん見どころがありますけれども、公園とか博物館とか美術館とかで、山があるんですよね。浅間山って言いますけど、今キスゲフェスティバルっていうイベントが日曜日までやってます。で、これ、武蔵のキスゲっていう浅間山にしか咲かないお花なんですよ。で、これからちょうど見頃なので、ぜひこちらの方もお出かけいただければなと思います。で、浅間山って昔からの湧き水が出てるとこがあって、おみたらし神社と呼ばれているんですね。今ちょっと少ししか流れてないんですけど、ちゃんと鳥居もあって水の神様が祀られています。で、今日4つ目のお話はこの神社にまつわるお話です。おみたらしの大蛇、どうぞ。
おみたらしの大蛇。ある日のこと、ひとみ村のおばあさんが焚き木取りに浅間山へ入りました。やがて、だいぶん焚き木を取ったので、富士の大木の下の湧き水のところで、一休みしよう、と思いました。この湧き水は、どんなに日照りが続いても枯れたことがありません。人々は、このありがたい水を、おみたらし、と呼んでいました。おばあさんは、そこに倒れていた松の木に腰掛けました。すると、松の木が動き出しました。見ると、それは人々からおみたらしの主と呼ばれ、あがめられている大蛇でした。おばあさんは腰が抜けそうにびっくりして、夢中で山を駆け下り、家へ逃げ帰りました。でも、家には着いたものの、おばあさんは驚きのあまり、すっかり元気がなくなってしまいました。そして、日に日に体が弱って、とうとう病気になり、そのまま死んでしまいました。
はい、いかがでしょうか。もう一つ、須山さんに、もう最後に語っていただきたいと思います。
それでは、今、ね、山の話でしたので、府中にまつわる府中って皆さんご存知だと思いますけど、たくさんまだ田んぼがありますね、畑もあります。そのお話を一つ、じゃあ昔話です、させていただきます。花取り地蔵というのですが、花取りって昔は根気がないので、田起こしをするときに、人と馬と牛でもいいんですけれども、一緒に力を合わせてやっていました。馬の手綱を上手に取って素晴らしい田起こしができるようにというので、花取り名人とかいう言葉があるくらいなんですね。その話です。昔々、あるところに働き者のお百姓がいました。朝から晩までせっせせっせと働いています。その上、気持ちの優しい人で、道端のお地蔵様に必ず花や団子を備えていました。ある日のこと、田植えの準備をして田起こしに出かけました。馬と一緒に田んぼに入りました。ところが、いつもおとなしく言うことを聞く馬が、どうしたことでしょう。急に暴れ出しました。どうどう、どうどう、大丈夫か、どこか痛いのか。いくら言っても聞きません。どうしたらよいかのう、と思っていると、おじさん、大変だね。後ろで声がしました。振り返ると、小僧さんが立っています。見たことのない顔です。おじさん、おいらが花取りしてあげようか？そう言うと小僧さん、田んぼの中に入ってきました。そして、お百姓から手綱を取ると、引き始めました。すると、あんなに暴れていた馬が、おとなしくなったのです。 小僧さんは上手に花取りをして、瞬く間に田んぼをきれいにしてくれました。こりゃあすごい、素晴らしい。お百姓は感心して、手綱を取ると、馬にも、わあお前もよくやった、よくやったと首をなでました。そして小僧さんにお礼を言おうと振り向くと、小僧さんの姿はありません。あれ？どこだ？お百姓があれこれ探しましたが、見当たりません。不思議なこともあるもんだ、と、帰り道、いつものお地蔵様の前で手を合わせました。そしてふと、お地蔵様の足元を見ると、泥だらけです。着物の裾も泥だらけ。そして、小さな泥の足音が、周りにはたくさんついていました。いやいや、お地蔵様、お地蔵様が小僧さん、ああ、私を助けてくださったのだ。ありがとうございます。お百姓は何回も何回もお礼を言いました。そしてこのことは瞬く間に広まって、花取り地蔵、周りの人たちがみんなお参りに来るようになったということです。
はい、ありがとうございました。わあ、なんか私が絵本で見るよりも、ものすごく素敵なお話にな
って、ありがとう。ほとんでもない。
ねえ、はい、花取り地蔵のお話もね、実際、はい、お寺がありますのでね、はい、府中に。
それこそクイズに時間があったらしたいですね。
そうですね。
どの辺でしょうとかね。
じゃあ次は。は
い、これまさの再造院というところにちゃんと鎮座してらっしゃいますから、はい、ぜひ会いに行ってください。
はい、あと、もうわずかなんですが、お話し海クラブの、はい、告知宣伝などございますでしょうか。
でもいいですか。
はいはい、30秒くらい。
はい、府中市の府中ルが主催なんですが、頼まれましてもう6年も小学生の親子さんの体験型お話し会というのを5月から始めます。親子でね、今度は語り手とか読み手になってもらおうということで、言葉遊びをしながらみんなで楽しくやっています。どうぞホームページをご覧ください。
はい、ありがとうございました。またいらしてみてくださいね。はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそお世話様でした。
はい、ではまた。
ラジオフチューズ 87.4 ラジオフチューズ是每个人都可以成为主持广播的频道，每周三分钟，一个月5000日元。要不要加入我们成为一名广播主持呢？中文广播也可以哦。有兴趣的朋友请致电04230673341，或者在